皆さんこんにちは。毎日本当に寒くなりましたね。お元気でお過ごしできたでしょうか。それでは今日も広報長くて2022年1月号をお届けしてまいります。表紙には10年間の広報誌のファイルと、町から市へ変わった平成24年1月4日長久手市誕生の1月号も写っています。表紙下には新型コロナワクチン接種についてのお知らせです。新型コロナワクチン接種について2回目の接種を終えてから原則8ヶ月以上経過した18歳以上の人を対象に3回目の接種を実施いたします。今後の予定は随時安心メールで配信しますので、ぜひ登録をお願いします。詳しくは健康推進課電話 63-3300 までお問い合わせください。なお、当月号に掲載している事業等については変更中止となる場合があります。最新情報については市のホームページをご確認ください。今後の最初のページは写真で見る長くて、スカイランタンを夜空に飛ばそう、ありがとうの思いを込めて、愛知県立芸術大学大学祭実行委員会とまちづくり団体僕らもによる愛芸祭共同企画、市政10周年記念スカイランタンプロジェクトとして、スカイランタンを夜空に飛ばすイベントを行いました。日々の生活の中で感じるありがとうの気持ちを短冊に書き、スカイランタンに貼り付けて夜空へ飛ばしました。ありがとうの気持ちを短冊に書いている親子さんの写真や、夜空に飛んでいくスカイランタンを見上げる市民の皆さんの姿が写っています。
2050年に向けて共生について改めて考える、幸せが実感できる共生の街への道のりです。共生という言葉にあなたはどんなことをイメージしますか？自分と考え方や立場、価値観が異なる人と一緒にうまくやっていくことや、人間だけでなく自然環境なども大切にしていくことなどが思い浮かぶかもしれません。2050年に向けて共生の街を目指し、この道のりは長くこれからも続いていきます。市政施行10周年を機に、共生について改めて考えてみませんか？共生の背景。個人の生き方や暮らし方が多様になる一方、社会の仕組みとして人口も経済も成長を続ける時代の考え方、生産性や効率性を重視し、多様性が置き去りにされがちな考え方のまま、追いついていない状況があります。多様であるイコール、自分とは違う考えの人がたくさんいるということです。違いがあるからこそ、他者を理解しようとする、新しい価値を生み出せる、様々な角度から物事が考えられる。しかし、また違いがあるからこそ、違う意見を排除しようとする。自分が良ければいいと考える。同調圧力が働くこともあります。多様な生き方や暮らし方を一人一人が社会の中で実現していくためには、違いがあることによる良い面と悪い面とが両方あることを皆さんがしっかり認識した上で、共生という考え方を大切にする必要があります。市の共生ビジョン。2012年度からまちづくりの基本理念として、つながり、安心、緑という3つのフラッグを掲げています。2019年度から第6次長久手市総合計画、長久手未来図で市が目指す将来像として、幸せが実感できる共生の街長久手を掲げ、街全体で共生にチャレンジする決意を示しています。 つながり、安心、緑を共生という視点で捉えると次のように考えることができます。まずつながりです。一人一人に役割と居場所がある町、イコール多様な人が生きる。次に安心。助けがなかったら生きていけない人は全力で守る、イコール多様な人が生きられる。次は緑。ふるさとの風景を子どもたちに、イコール多様性を育むことにつながっていきます。市職員共生アンケート。共生と聞いてイメージするものや理想とするあり方については人それぞれ異なります。共生の街を目指すにあたり、大切にしたいことを改めて整理するため、11月に職員アンケートを行いました。まずはアンケートの項目ですが、テーマ、主題、共生と聞いて誰、何との共生が思い浮かぶか、エピソード、現状、あなた視点での共生の現状を、経験を踏まえつつ記述、ビジョン、理想、幸せな共生の姿はどのような状態かを記述、ワンアクション、着手点、現状を理想に近づけるためのファーストステップとして考えれることを記述。以上の項目を職員には職務としてではなく、一個人の立場で共生についてどう考えるか答えてもらいました。その結果をまとめました。アンケート結果の概要です。テーマ、主題の種類。マイノリティとマジョリティの共生。自然と私との共生。お隣のお子さんと息子との共生。他者と私の共生。地域と私との共生、などなど多様な共生のテーマが上がりました。共生と聞いて、それぞれ思い描くものは違います。テーマの分類。自分目線で見た主観的な人が62人。第三者目線で答えた客観的な人が68名でした。共生は主観的にも客観的にも捉えられているということになります。共生のスケール感ですが、家族、地域、関わり合いのある他者、自然、これらの身近なところにある共生をイメージする人が多いようです。ワンアクション、着手点の内容トップ10。多い方から相手を知る、違いを認める、相手の気持ち、立場になって考える、よく聞く、対話する、などが挙げられました。どんなものとの共生を考える上でも重要そうな内容でした。アンケートなどから見えてきた共生の街に向けて大切にしたいこと。いろんな角度からいろんな人と出会う。そして様々な価値観に触れる。これが気づくということです。自分はこう感じたけど他の人はどうだろうと想像してみる。他者の立場に立ってみる。そして違いがあるとすれば、そういう考え方もあるよねと認める。否定するのではなく、まず認める。違いを前提に、なぜ違うのだろうと考える。そして対話する。この対話を繰り返し理解を深める。対話を通して相手を知る。自分を見つめ直す。そして自分はこう感じた、なぜそう感じたんだ、など自分の価値観、価値基準に気づく。こういった具合に元の気づくに戻ります。 この気づく、認める、対話するという三つのサイクルを大切にしたい。気づくということは、いきなり正解を探すのではなく、まずは自分はこう感じたと、自分の価値観、価値基準に気づくことです。認めるということは、その上で誰かとの違いがあれば、そういう考えもあるよね、と認める。対話する。そしてなぜ私とあなたは違うのか、そのズレを確認するために対話をする。このサイクルによって相手を知り、自分を見つめ直すことにつながり、共生しやすくなるのではないでしょうか。共生の街とは、こうした行動を絶え間なく繰り返して、生きやすい街のことかもしれません。皆さんも身近なところから、共生について考え、周りの人と話し合ってみませんか。私はこう考える。読んでこう感じたなど、あなたの声をぜひお寄せください。次に参ります。姿勢思考10周年記念セレモニーがあります。姿勢思考10周年を迎えるにあたり、記念セレモニーを開催します。時1月4日火曜日、午前8時から8時15分。場所、市役所本庁舎正面玄関。午前7時50分から午前8時25分の間は、正面玄関の通行ができませんので、市役所本庁舎西出入口または東出入口をご利用ください。この件についてのお問い合わせは、秘書課電話560603までお願いします。次のお知らせです。2022年、ありがとうカレンダーを配布します。1月4日に姿勢思考10周年を迎えるにあたり、普段はなかなか言葉にできないありがとうのメッセージを募集したところ、100通を超えるメッセージが寄せられました。広報9月号から一部のメッセージを紹介しましたが、この度、皆さんから寄せられたメッセージを載せた2022年のカレンダーを2種類作成しました。自宅で使用したり、店舗で配布いただいたり、ありがとうを伝えたい人へプレゼントしたり、ぜひ幅広くご活用ください。ありがとうが街にあふれ、たくさんの絆がつながっていきますように、ありがとうの花を咲かせましょう。配布方法について、時1月4日火曜日、午前8時30分より、場所は市役所本庁舎2階、企画制作課窓口。カレンダーについては、各1000枚で2種類ありますので、2000枚、なくなり次第配布終了となります。10枚以上希望される場合、企画・制作課へご相談ください。なお、このことについてのお問い合わせは、企画・制作課電話560-634までお願いします。次は、パブリックコメント。計画などに対する意見を募集するため、パブリックコメントを実施します。皆さんの意見を反映したより良い計画づくりのため、ぜひご意見をお寄せください。長久手市食育推進計画案。平成19年3月に第1次長久手町食育推進計画。平成28年3月に第2次長久手市食育推進計画を策定し、 食育に関する施策に取り組んできました。食や健康を取り巻く社会情勢が変化する中、より地域の実情に沿った食育に関する施策を計画的に推進していくために、計画を見直し、新たに第3次長久手市食育推進計画を策定します。募集期間は1月25日火曜日より2月24日木曜日まで。概要説明会があります。時は2月1日火曜日午後7時から。場所は市役所北庁舎2階第5会議室。なお詳細については緑の推進課にお問い合わせください。お問い合わせについては緑の推進課電話560-6200です。市民主体の計画づくりワークショップを開催しました。皆さんと一緒に各種計画を作り上げていく市民主体の計画づくりを進めています。今回はコロナ禍で顔を合わせて話し合うことが制限される中、オンライン等で行ったワークショップをご紹介します。市民主体の計画づくりとは、皆さんの生活に関する各種計画を策定する過程について知ってもらい、多くの人が参加し意見を出し合って納得できる計画を市民の皆さんと一緒に作ることです。この件についてのお問い合わせは企画政策課電話560-6600までお願いします。次に地域共同計画。大学生が各グループでファシリテーター進行を務めたことにより、参加者がリラックスして話し合いができました。また、プログラムを工夫したことにより、打ち解け合って進行することができました。第1回、夢を語ろう。あなたのやりたいこと、できること、共同の第一歩を踏み出す。これは参加者がお互いを理解し、対話できるチーム作りに励みました。第2回、長久手らしさとは？長久手らしさを探求しました。第3回、共同の形、長久手らしいつながりを探求しました。第4回、解決策を生み出す、共同を醸成する場を考えました。第5回、提案作成、長久手らしい共同の具体策を決めました。このことについてのお問い合わせは立つ瀬があるか電話560-6600までお願いします。長久手市食育推進計画全3回のワークショップを通して、これからの食育を考えるため活発な意見交換を行うことができました。第1回目は現状と課題を整理してみよう。若者の食事作り、高齢者の孤食について考えました。第2回目は市民と行政が行う取り組みを考えてみようということで、皆さんから取り組み、アイデアを発表していただきました。第3回目は計画案を考えてみよう。市民・地域の取り組みについて意見交換をしました。今後も市民の皆さんと市民主体の計画づくりを進めていきたいと思いますということでした。この件についてのお問い合わせは緑の推進課電話560-6200までお願いいたします。
次は、市民税・県民税の申告は3月15日 火曜日までにというお知らせです。長久手市ホームページで市民税・県民税申告書を作成できるようになりました。市民税・県民税申告書作成コーナーで収入や控除金額を入力すると自動計算され申告書が作成できます。申告書は税務課窓口に持参または郵送で提出してください。市民税・県民税申告が必要な人は2022年1月1日に長久手市に居住し2021年中に収入があった人は申告が必要です。ただし以下の人は申告の必要はありません。所得税の確定申告をする人、収入が年金収入または年末調整済みの給与収入のみであり、他に申告する控除がない人です。市民税・県民税申告に必要な持ち物は、1、マイナンバーカード、2、マイナンバー通知カードまたはマイナンバーの記載のある住民票の写しと運転免許証など本人確認ができるものです。1、2のいずれかです。源泉徴収票など2021年中の所得がわかるものの原本、2021年中の控除金額の証明となるもの、生命保険等の支払い証明書、医療費などの領収書、寄付先から発行された証明書、障害の程度がわかる障害者手帳等です。所得がなかった人でも次に該当する人は申告の必要があります。国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の算定に必要と思われる人、国民年金保険料の免除申請をする人、その他福祉・医療サービスを受けるため所得金額等の証明が必要な人、2022年度所得証明書や非課税証明書が必要な人です。市民税・県民税申告会場では感染拡大防止策を講じますが、多数の人が来場されると3密状態となりますので、できるだけ来場はお控えください。長久手市ホームページの申告書作成コーナーで事前に申告書を作成し郵送されることをお勧めします。また次の人は入場を制限させていただきます。マスク未着用の人、発熱があると認められる人、検温にご協力いただけない人、体調不良と思われる人。日時は1月4日火曜日から土日祝日を除く午前9時から午後5時まで。会場は税務課市役所本庁舎1階。次は1月27日木曜日午後1時半から3時半まで。会場は福祉の家2階会議室。次は1月28日金曜日午後1時半から3時半まで。会場は入ヶ池体育館会議室。これら3箇所は事前予約がいりません。次の2月16日水曜から28日月曜まで土日祝日を除く午前9時半から午後4時まで。会場はイオンモール長久手4階イオンホールホール。こちらは市民税・県民税の申告は事前予約がいりませんが、確定申告については折り込みチラシをご確認ください。以上、お問い合わせは税務課電話 56-0608 です。次に住宅借入れ金等特別控除の確定申告相談会のお知らせです。 時は1月21日金曜日、24日月曜日。午前の部は9時半から12時。午後の部は1時半から4時までです。場所はイオンモール長久手4階イオンホール。持ち物は QR コードから住宅借入金等特別控除チェック表をご確認の上、必要書類を持参してください。マイナンバーカード、これはある人で事前に暗証番号をご確認ください。お申し込みは1月7日金曜から昭和税務署へ電話で申し込んでください。事前予約が必要です。定員に達し次第受付は終了します。マイナンバーカード出張申請。これは確定申告をしない人でも申請できます。マイナンバーカードの申請受付のみです。顔写真は無料で撮影します。時は1月21日金曜日、24日月曜日、午前9時半から12時まで。場所はイオンモール長久手4階イオンホール。持ち物は運転免許証などの本人確認書類、通知カード、住民基本台帳カード、これはある人です。個人番号カード交付申請書です。このお問い合わせは昭和税務署電話 052-881-8174 にお願いします。マイナンバーカードのお問い合わせは長久手市マイナンバーコールセンター電話 63-0178 か市民課電話 56-0607 にお願いいたします。次は社会保険料控除のための納付額確認書のお知らせです。介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険税は確定申告において社会保険料控除の対象となります。2021年中に納めた人には納付額確認書を1月下旬にそれぞれ担当課から送付します。後期高齢者医療保険料と国民健康保険税は同一の確認書でお知らせします。確定申告をされるまで大切に保管してください。ただし、遺族年金及び障害年金以外の年金からの転引、特別徴収で納めた人には送付しません。日本年金機構などの年金保険者から送付される源泉徴収票を確認してください。お問い合わせは、介護保険料は長寿課電話 56-0613。 後期高齢者医療保険料は保健医療課電話 56-0617。 国民健康保険税は保健医療課電話 56-0618 にお願いいたします。次はあなたの暮らしに消費生活情報。注文した覚えのないキーホルダーが送られてきたけど、処分していい？海外から身に覚えのない商品が届いたという相談が、消費生活センターに多く寄せられています。自宅のポストに私宛に封書が届いた。差出人を確認しようと思ったが、海外郵便で送られてきて、表記も外国語でよくわからない。封書を開けてみたら、熊のキーホルダーが入っていたが、注文した覚えがないため、処分していいか知りたい。アドバイスは、本人宛に送られてきていますが、すぐに処分されるのはお勧めしません。今回の場合、送りつけ商法と判断するのは難しく、本人宛に送られてきたプレゼントだったり、差出人が間違えて送った可能性もあります。間違いで届いた場合、返却を求められることもあるため、 一定期間保管をして様子を見てください。万が一届いた商品の代金を請求されたり請求書が届いたりした場合は消費生活センターに相談してください。